School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
兵庫県14歳ラジオネームカチャカチャ。
もしもし。
もしもし。
カチャカチャ今何年生？
中学3年生です。
おお中3か、うん、クイズ自信ある？
あります。
おちゃんと予習した？
予習しました。
えらい、
えらい。
普段交通安全を意識してることある？
登下校で通学広い農道を走るんですけど、うん、風が強い日とか友達に当たったら危ないので速度落としたり降りたりして走ってます。
うん、自転車のね乗り方ね。ありがとうね教えてくれて。
はい。
さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
口内炎、三つが一つになっちゃった。
あらららら。
こんばんは。
大きくなったの？
安藤善一ですね。いやさあ、うん、この前、うん、この下唇のね、
うん、
右斜め下側に口内炎がちっちゃい、うん、ちっちゃいのね、
うん、
3つできたの。
三、うん、つ。なんか
こう夏の大三角形みたいな感じで。
お夏来たね。
綺麗だな。でも痛いな。
ここで感じるのか夏を。
まあ、放っておいたんです。
綺麗じゃないでしょ別に。
口内炎が口の中で一つになってでっかい口内炎になったの。
あるあるだ。
口の中でこれ口内炎って動くことあるのかなって。
なるのよこれ。
口内炎同士がこう引き合ってくっつくことあるのかなってね。ここ1ヶ月ぐらいそんなことばかり考えてます。
考えすぎだな。
さあ今夜もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、口内炎がくっついたことってある？
ついたことないし聞いたことないです。
ねえ、わかる。私も同じ気持ち。さあ安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は3択クイズです。歩行者用信号が青なので横断歩道を渡ろうとした時、信号が青く点滅し始めました。この場合正しい行動は次のうちどれ？1. 急いで渡り始める。 2. 渡らずに次の青信号を待つ。 3. 車が来ていなければ渡る。
さあ今日は3択だけど、カチャカチャ答え決めた？
はい、決めました。
おじゃあ答えは
2番。
安全先生、正解をお願いします。
正解は2の渡らずに次の青信号を待つ。
素晴らしい、
お見事。
じゃあまずは解説。歩行者用信号の青点滅は渡っても良いという意味ではなく、これから横断を始めてはいけないという合図です。すでに横断中の場合は速やかに渡り終えるか、状況によっては引き返す必要があります。まだ赤信号になっていないからと無理に渡ろうとすると事故につながることもあり大変危険です。
そう、ね、
信号の意味を正しく理解し無理な横断はせず安全な行動を心がけましょう。
うん、カチャカチャ正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
確かに気をつけないとなって思いました。
うん、
青信号点滅したら渡らない。カチャカチャの友達にもこれ教えてあげてね。
はい。
今日のクイズは正解、おめでとう。
いいね、あー最高。京都の575みたいになってたね。
君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう。いいね。
はい、
ありがとうね。安全先生すごい喋ってくれてたの、ごめんな安全先生。さあ安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームひろくんから届いた575、参ります。
お願いします。
飛び出さず必ず確認、右左、
うん、いいね。
この575を送ってくれたヒロくんはなんと10歳。
わー、
素晴らしい。
素晴らしいわ。
JA 共済さん、日本の交通安全の未来は素晴らしいです。 そして、その素晴らしい未来を作っている大事なメンバーの一人は僕です。僕の存在はすごく大切です。
自分であ
わよくば
思ってるよ。安全先生
CM や案件ください。
そこまで言っちゃわないの。
安全先生は CM や案件が大好きです。
それは
CM や案件をください。
言わない方が来るんじゃない
かな。もちろん100点安藤善一でした。また来週。
さあ、ということで、もしね、あの聞いている関係者の方がいらっしゃいましたら、はい、安全先生にご連絡お願いします。ぜひとも
よろしくお願いいたします。
さあ、カチャカチャもありがとうね。
ありがとう。
ありがとうございました。
また安全ロックスも来てね。
はい、
はい、バイバイ。
バイバイ。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
この後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業へ帰宅中です。おっと、赤信号。待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする？中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して、さまざまな交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号。安藤善一でした。
JA 共済。
中村中蔵という人がいた。江戸時代の歌舞伎役者だった。主役を務めるくらいに出世した時、忠臣蔵の芝居でついた役は山賊姿の悪役だった。そんな役があったっけ？というくらいの地味な役。髪はボサボサ、衣装もドテラ、ダセーじゃねえか。そんなんでいいのか。いや、よくないと中村中蔵は思った。衣装も化粧も全部ぶち壊して新しく考えた。黒紋付きの浪人姿、破れ傘から覗く顔は白塗りの、水も滴る悪役だ。さあ、どうだ。観客は熱狂した。中村中蔵は存在自体が確信だった。これでいいのか、これでいいのか。私たちはいつも根本に戻って問いかける。今あるものに疑問を呈し、あるべき未来を見極める。それは勇気がいるし、道は遠い。だからやるんじゃねえか。ですよね。私たち、そんな会社の社員です。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は、超現代史の講師、ミセスグリーンアップル藤沢涼子先生が登場。
今日も先週に引き続き、大森先生と若井先生も一緒に3人でお届けします。やったー。今夜は7月5日にファイナルを迎えたミセス先生のスタジアムツアー、前人未到とイミュータブル、感想編を3人が振り返ります。ミセスロックス。
はーい、今夜も授業やっていきますよ、ミセスロックス。生徒のみんな元気ですか？先週お話しした通り、今回もメンバー3人で授業をお届けしていきますよ。ねえ、大森さん、若井さん。おーい。
ね、本当にそうだよね。
雑に授業始めるのやめない？
なんか
おいみたいな。一人の時はそんな感じじゃないでしょ。だってもっと丁寧に始めてるでしょ。
言葉確かになんか、ね、言葉やっぱね、うん、何を伝えるかっていうのを自分の中で理解した上で言葉を紡がないと、はい、あなたはただ読んでるだけなんですよ。
きたきた。おいお
いおいおい、分かって頭に内容が入ってることを読まないとやっぱそれ伝えるになんない。
おお、
もう一回やってみよう。
怒られてる。
頭から
いや、あの別に頭何かが、
いや、頭からもう一回やってみよう。
今ちょっと雑だった。
今日も授業やっていくぞ
Mrs. Lodge Story Mrs. Green Apple
7月15日、
はい、
大森先生の大森元気ソロ、
はい
はい、9月4日公開の映画白鳥とコウモリ主題歌灰色、
はい、
こちら解禁になりましたね。
いやー来ましたかソロ催しぶりの。
いやソロ、ね、今年すごい動きますね。
実は
そうですよね。
僕が一番びっくりしてる。
そうですよね。
そう
びっくりしてる。灰色でもかっこいい曲なんで。
うん、
松村北斗さんと今田美桜さん主演ですからね。
はい。はい、
ノブーっていう
感じで、ね。ああそうですね。
ね。
そうですね。
今田さんは、はい、
はい。
いや灰色楽しみにしていてほしい
と思います。はい楽しみです。はい、そしてテレビ朝日ミュージックステーション。ブランドニューを披露しましたね。
うん。
はい。
金曜日。はい。
はい。そして、音楽の日でライラックブランドニューを披露しました。
はい。
ありがとうございました。ありがとうございます。そして、カット。
はい。
発売ですね。
うん。
うん。
ドラマンね。
表紙でございますよ。
はい。楽しみに。
楽しみにしていてください。はい。
お願いします。はい、
それでは、今夜も授業していきましょう。黒板は、じゃあ、若井先生お願いします。
お手本見したれ、若い。
お手本見したる。
最近黒板書きながらうわ、うん、このバランスじゃあ2人に怒られるなって、うん、思いながら書いてますよ。
でももう怒るのとかやめたの。
一番悲しいやつ。
新尿書きました今若いが。来た。
よっしゃい。書けたぜ書けたぜ。フォ
ー。おなんか
うわすごい。
2010年代に流行ったなんか
フォント。
ちょっとサブカルフォントみたいな感じですけど。
いいねいいねいいね。
せーの
前陣振り返り。
Attention everyone, Mrs. Lodge, starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。おおびっくりしたびっくりした。びっくり、ないないない。
早く。
早くじゃない。
進行してくれ。
君が邪魔したんで。生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル。キーボードの藤沢涼香と。
キーボードの藤沢涼香と。
キーボードの藤沢涼香と。
おかしいだろ、キーボードの藤沢涼香です。今夜の授業は、先週に引き続き、大森先生、若井先生と一緒に3人でお届けしていきますよ。はい。今日は、先日7月5日にファイナルを迎えたばかりのファイナルを迎えたばかりの僕たちのスタジアムツアー前人未到とイミュータブル感想編についてです。
はい、埼玉県18歳女の子ラジオネームミルリズム。
埼玉県
ミセス先生こんばんは。
こんばんは。
7月5日のファイナルに参戦しました。私にとって初めての前人シリーズだったので参加できて本当に良かったです。
うん、ありがとう。
演奏が本当にかっこよくてずっと感動していました。特にダーリンとケセラセラの時の花火は相性が良すぎて思わず泣いてしまいました。帰り道もプレイリストを聞きながら帰っていたのですが、その余韻でまたうるうるしてしまいました。最高の景色と最高の演奏を本当にありがとうございました。
ありがとうございます。ね、花火すごかったですね。
ね、
すごかったよ。こっちからの、 あのステージからの景色もね、花火も最高でしたけど、
ね、
すごかったな。
すごかったよ。
まあ、ダーリンで本編ラスト、
うん、
で花火が上がるっていうのは結構すごいです。ケセラゼラって今までも
確かにね、
花火が上がったりというか、その大きい、その大きい演出ってちょっとこうすごく神話性があると思うんだけど、
うん、
ダーリンでわーっていうのはやっぱ MVが
そうね、
ね、
ああいう感じだったから、ね、すごくみんな受け入れられるというか、
うん、
よかったのかなと思って、うん、バラード曲で花火って結構僕の中では、
うん、
おー、そうか、そうかってなって、うん、演出チームと話を進めてったんだよね。
めちゃくちゃ素敵だったね。
そう、プレイリストも公開されてますので、
そうです、
はいはい、
ぜひ聞いてほしいね。
お願いします。
嬉しいよ。
嬉しい。
ありがとう。楽しんでください。
ありがとう。は
い、私目が続きました。
お願いします。
宮城県、
宮城県
22歳男の子、
うん、
ラジオネーム連パソ。
連パソ。
こんばんは。
こんばんは。
先日開催された前人未到とイミュータブルに彼女と参戦しました。
あ、
ベテランさん。
ライブの次の日が彼女の誕生日で このまま終わってほしくないと思えるほど二人で最高の思い出になりました。そして私は彼女にもう一つの誕生日プレゼントとして婚約指輪を渡しプロポーズをしました。喜んでと受け取ってもらいプロポーズは成功しました。同じアーティストのライブに行ってそのままの流れで渡すのはとても緊張しましたが、背中を押してくれたのはミセス先生たちです。本当にありがとうございました。
ね、嬉しい、ありがとう。
いやいやいや、びっくりして読み方。なんかの撮影されてますか？
いやいや、されてない。
いや、嬉しいですね。
はい。だってすごくない？うちらのライブ後にさ、そのままの流れで結婚のプロポーズ
してさ、おいおいおいおい。
大切な日にしてくれたんだね。
彼女と参戦して、
すっげえ。
次の日が彼女の誕生日で、そして、
いいんだよ、 AI みたいにまとめなくて読んだからもう
そういうことか。
うん、だにして連覇さんはすごく分かりやすくそもそもまとめてくれてるからね。
連覇さんは彼女と参戦したんだね。で次の日が彼女の誕生日でもう一つのプレゼントとして婚約指輪を渡して プロポーズしたんだ。そして背中を押してくれたのはミセス先生たちだったんだ。
そうです、
本当にありがとうございましたなんだ。
ちょっと嬉しいね。あんまりおめでとう、本当に、
はい、ありがとうございました。
ありがとう、おめでとう。はい、続きまして群馬県18歳女の子、ラジオネーム泉 MGM。 こんばんは。私は7月5日の前陣に参戦させていただきました。生で藤沢先生のフルートが聞けるとは思ってもなくテンションが上がりまくりでした。
聞きたかっただろうに。
いや、聞いてくれたんじゃないの。聞いてくれたってことだね。藤沢、若い先生のギターはとてもかっこよく、
あ、サンキュー。
大森先生はまさかの BFF とバラエティを合わせて弾き語りされていて、三者三様でまるで演奏で自己紹介をされているようでした。そして最後の挨拶の時に
お腹鳴っちゃった。お腹鳴っちゃったの気になんないから。聞こえてなかった、今聞こえてなかった。
最後の挨拶の時に藤沢先生が泣いてしまい、それを見た大森先生が背中をさすりながら抱きついてるのを見て、若い先生もそっと抱きついていて、とても良い関係だなと思いました。ミセス先生、最高な前陣ファイナルをありがとうございました。
いや、こちらこそ。あれなんかでもりょうちゃん言葉詰まらせてたけど、あれ何なんだかな。
おー、どういうことだったの。
リテラシー。
あれってことあれ、
感受性、
目がうるうる、何あれ。
いやいや、
あの時間何、
感受性なし。
でも俺これ本当にさ、舞台袖ではけてこのボケしたんだよね。え、何りょうちゃんどうしたのって。
どうしたのさっき。ライブ終わった直後に。
え、何さっきの、何
何が起きたの。
なんかトラブってた、さっき何。さ
っきの何。すごいよね。
すごいよね。
すごいよ、感想すごいよね。
すごいボケだよね。いや、さすがにね、
来ちゃった。
感極まったね。やっぱ前陣を、あの、7月5日ってちょうど、
そうそうそう、第1回目のね、
うん、
前陣開催して丸12年だったんだよね、ちょうどね、
はい、そうなんだよね、うん、だからそれをさ踏まえて、
でもそれあなた私が MC するまで気づいてなかったじゃん。
そうだよ、言ってたじゃん。
何ですか。
え、私が本番で12年なんですよって言って、1回はけた時にりょうちゃんがおそっかって言ってたじゃん。じゃん、うん、
いやだから
そっからのじわじわがやっぱ早かったってことだよね。そうだ、12年だってなった
んだから、その言葉でリアルタイムでめちゃくちゃ、
なるほど、ね、
リアルタイムで確かに
実
感あるかもね。そうそうそう、
ねえ、こんだけ今、ね、こんなにたくさんの方々にこう前陣を楽しんでいただいてるんだっていうのは、うんうんうん、コンフリクトがまたね、
必ずやってるからね。
そうなんだよ、ね、ずっと来ちゃいましたね。最高、はい、ありがとうございました、
はい、よっしゃー。埼玉県17歳男の子、ラジオネームリオタン。
リオタン、
前人未到とイミュータブル感想編の感想おめでとうございます。
ありがとうございます。
2014年7月5日、前人未到とコンフリクト前奏編から始まった前人未到シリーズが12年ぶりとなる2026年7月5日の国立競技場、しかも FC だけで満員、さらに各種プラットフォームと日本全国、さらには海外での配信での開催、そんな日に生で聴けたコンフリクトは涙が止まりませんでした。ケセラセラの後の最後の MC での藤沢先生の言葉の
みんながジャムズでいてくれて
ひどいよお前、
ありがとう。
ひどいね本当に。
すごく心に刺さります。
なんかアニメの名シーンみたいな。
ライブ終わりに大森先生が言うまた遊びましょう。 いや、また会いましょう。
言ってないから、そんな風に。
また会いましょう。が、いかに僕らの支えになっているか、言葉では表せません。
嬉しいな、内容。
ありがとうございます。改めてツアーファイナル、どうでしたか？
どうでしたか？
ねえ、ツアーファイナルで、この、もちろん国立競技場に集まってくれたジャムズのみんな、うん、だけじゃなくて各種プラットフォーム、日本全国、さらには、
海外
まで。全人が届いてたってことですからね、
う
ん、めちゃくちゃ嬉しくないですか、ね、それが
海外のさ、はい、ファンが一緒に集まって写真撮ってるのとかを、うん、SNS で回って見て、うん、すっごい嬉しくて、うん、やっぱりさ日本でもう一人ファンを作るというか、
うん、
好きになってもらうことって本当に難しかったじゃないですか、
うん、
ライブハウスシーンで、うん一人にこう手を挙げてもらうこととか、うん、まずこう物販に来てもらうこととか、うん、なんかそれをすごい思い出した、うん、そんな回だったな今回、うん、海外でもそういうことが起こっているっていうのも嬉しいし海外
でもレスで繋がってくれてんだ
そう、ね、いろんなところで配信できてるってこともすごいしねだって
日本
で何百回以上のありえない映画の数を聞いてスカーみたいな、
うん、
そう改めてどうでしたかツアーファイナルは
やっぱこの前陣って、うん本当にミセスがここまでやってきている時間とほぼほぼ一緒に走ってきてるわけじゃないですか。
そうだね、うん、
前陣にも歴史があるわけじゃない、うん、そうそうそうだからなんかね今回のイミュータブルで今までの前陣の景色もやっぱすごく浮かび上がってくるわけですよ、ねうん、で今ここに来てくれてるみんなそして配信とかライブビューイングで楽しんでくれてるみんなと前陣を今作ってるんだなイミュータブルをっていうなんかその毎回の積み重ねをすごく感じるよね前陣ってね、
うん
うん、
なんかよくぞ前陣というタイトルを12年前につけたな
本当ですよ
前陣未踏と何々ってよく発明したよね、
うん、
って思うななんかここまでもう見えてたんじゃないかと思うぐらいよくできてる、
ね、
だって FC 限定で国立を2日埋めてるのはもう前陣未踏なんですよ、
うん
でバンドにおいて国立を4日間やらせてもらうというのは初だという。
うん。
なすごいなと思ってありがたいな。
ありがたい。
始めた頃の自分らに教えてあげたいよね。
ね
本当そうよ。
国立やんだぜ前陣でって。
ねえ。
すっごい楽しかったし、
うん、
なんかもっともっと俺は強くなりてーって思った、ね。
最後主人公みたいになっちゃったけども。
強くなりて。
強くなりて。
そうですか。小田井さんはどう思いましたか。
僕ですかもっと速くなりてもっと速くなりて
りょうちゃんは
高く飛びてってほほーじゃないねほほーって一番やめてほしいわ
練習しなきゃねじゃあ
いや違う
さあそろそろ授業終了の時間になりました、うん、今日は前陣の振り返りしてきましたけれども、はい
うんうん、
この先で言うと、はい、僕たちは9月末から12月末まで、うん、ミセスグリーンアップルリンゴジャムツアーシャドーズというツアーで全国各地を回ります、う
ん、よっしゃ
ねえ13カ所28公演
シャドーズ、
ね、楽しみにしていて
シャドーズ
ツアーの詳細はオフィシャルサイトをチェックしてください
シャドーズ
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 いやいいのよいろんなシャドーズの言い方はいい
シャドーズ
どんなツアーになりそうですか
これはね、
うん、
なんかちょっと普段って言ったらあれだけど最近のライブだと、うん、なかなかセトリに入れられなかったような楽曲とかも、
うん、
入れられるといいのかなとか、あと9月30日我々フルアルバム発売ですから、
うん、
6枚目ですからちょっとどうかなっていう感じですけども
どうかな
擦れるほど聴いてほしいですよね、
うん、
そうまずね
そうだね
まず
でアリーナも久々じゃないですか
そうですね
28公演もできるっていう、
うん、
これ強くなっちゃうね
強くなっちゃう、
うん、ちょうど強くなりてえと思ってたから
おおじゃあぴったりのツアーということで
ぴったりのツアー若いは
僕早くなりてえんで
じゃあぴったりじゃない
ぴったりですわ、
ね、でなんだっけ、
はい、高くなり高く飛びて
高く飛びてえね、
うん、
よし
なんで何も言ってない
頑張ろうぜじゃあ
頑張ろうぜじゃあ
頑張りましょうね楽しみにしていてください本当に
みんなに楽しみだ
はい、
うん、
それでは僕たちとはまた来週この教室で会いましょうあ
っ
2人は
会いましょうあ
っ、ま、僕たち
僕たちって言ったけど 人は来週は
何
2人で
聞いてなかった。
2人でやります。
若井さん、
やだろ絶対。
なんでだよ。
無理だろ。
絶対までつけて。
絶対に無理だろ。
無理とか言うな。
絶対に。
じゃあ来週は僕とまたこのベースでお会いしましょう。
みんな会ってやってもらっていい、この教室で。りょうちゃん会ってもらって。
こいついいやつなんだ。
あの根はいいやつ
よね。
根はいいやつなんだよ。
表面はどうなんだ。
根はいいやつって何なの。
何者だよ。
はい。
超現代史の講師藤沢涼香と
小森元樹と
若井博人でした。
以上
ミセスグリーンアップルでした。
わあなんかいいな、この感じ。
わちゃわちゃ感。3人のね。
3人来てくれたって感じしますね。
素敵だよな。
でもさ、前陣が始まった12年前と同じ日にツアーファイナル迎えるって素敵だし、すごすぎるね。
いやこれは本当もドラマすぎるというか、うん、ね、ご本人たちも驚いてらっしゃったけど、うん、12年の時を経て
ね
こういうつながり方するんだっていう。いや本当いろんなね、記録とかも初受賞とかいろんなことしてらっしゃるけど、その裏にはやっぱね、うん、日々の積み重ねだったりお客さんのことを信じて突き進んできた3人の姿がね、うん、あると思うし、いやこれは偶然じゃない、本当にご本人たちの努力の賜物だよ
ね。
すごいわ。
しかも本当ミセス先生みんなも言ってたけど、あの前陣っていうこのなんかタイトルをあの当時からつけてるのがマジでやばい。
いやすごいよ。先見の明っていうかなんなんか分かんないけどさ、でも繋がってくるね。
うん、12年後に国立でやるんだぜって伝えたいって、いとんでもないよね。やっぱ続けた先でしか見られない景色だし、うん、ここまでやっぱり音楽に向き合って届けてきてくれたからこその、うん、このツアーファイナルでもあったと思うので、うん、改めて本当にお疲れ様です。
お疲れ様でした。
そして本当に久しぶりに3人の授業を聞けるの、やっぱワクワクするね。
うん、こっちもすごい楽しい気持ちだった。
うん、うん、そしてね、藤沢先生、来週からまたソロ授業よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードッグ石原慎也先生によるサウシーロックスス
クールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
スポーツビートサポーテッドバイトヨタ、藤木直人です。
上由里です。
スポーツをもっと熱く、もっと深く、毎週スポーツの持つ魅力をお伝えしています。ゲストはもちろん取材リポートなど盛りだくさんでお届けします。
オリジナルポッドキャストスポーツビートサポーテッドバイトヨタミックスゾーンは番組のホームページからアクセスしてみてください。
メッセージはもちろん曲のリクエストもお待ちしております。
オリジナルタオルやステッカープレゼントもありますので、番組のホームページ、メッセージフォームからご応募お願いいたします。
スポーツビートサポーテッドバイトヨタは土曜朝10時から。
から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、明日21日火曜日の生放送教室にマイナビ先行ライオット2026ファイナルステージのゲストライブアクト、ハンブレッダーズ先生が来校。校長のアンジーです。
ロックのスペルは LOCK。 あさって22日水曜日の生放送教室に乃木坂46柿遥香先生が来校。教頭の田んぼです。
さあスクールオブロック、今夜の授業は1学期自己採点。今夜は生徒の君が新学期からここまでを振り返って1学期の自分の点数を聞いていきます、
うん、
10時台ね、高得点の2人が続きましたね。
そうね、99点と85点です
からね。 ILOVE20、99点、うん、勉強習慣が身につき、テストで自己採点を更新。
素晴らしい。
友達と塾を開講。
そうね、天才製造 塾を
ね。
すごいね。
いいよね、うん、そしてね、初夏の花、
初夏の花、
中学までの自分と比べてすごく成長できたから85点。
素晴らしいよ。
でもまだまだ自分は伸びしろがある、だから85点っていうことを言ってくれました。
うん、
うん、ちょっとね、ここからもまだまだ生徒の自己採点聞いていきましょう。
よし。
もしもし。
もしもし。
校長のアンジーです。
教頭の田んぼです。
富山県15歳ラジオネームコシアン怪獣です。
コシアン怪獣
15歳学年は
高校1年生です。
高校1年生、もうコシアン怪獣は夏休み始まった？
始まりました。
あら
いいじゃない。
まだそんな引いたってないけど、どう夏休みは？
いやまあほとんど部活で潰れてて、あんまり入った感じが。
そうか、
忙しいね。
忙しいね。え、部活は何部なの？
吹奏楽部です。
あ、吹奏楽はそうだね、この時期は特に忙しいよね。
うん、
そうだよね。もう疲れてるな。よしよし、よく頑張ってるぞ。
いや偉いぞ、コシアン怪獣偉い。
ちょっとさ、コシアン怪獣の1学期の自己採点聞いてもいい？
20点です。
あら、
お 20点。
それはなんで？
同じ部活の仲良くなりたい無口な男子とほぼ話せないまま夏休みになったので20点です。
うわ、絶対それがあってもうあれじゃん、もういろいろいろいろダウナーじゃん。
テンション下がっちゃってるね、ちょっと。それか原因は。
そうかそうか。え、同じ部活ってことは吹奏楽なのか、その子も
吹奏楽です。
え、担当楽器はコシアン怪獣は何なの？
私はトランペットです。
トランペットで、その気になってる、まあ、仲良くなりたい子はは
コントラバスです。
コントラバスなんだね。え、その普段ってどんな感じなの、二人の関係性というかさ。
もうほとんど話さなくて、でもパートも違うので関わりもないし、もう全然。
そっか、パート違うと喋ることあんまないのか。
そうだよね、
そういうもんなのか。
え、でもさ、仲良くなりたいのね、理由があるんじゃないの？
その子、先生とか先輩とか噂されるくらいめちゃくちゃ上手くて、
演奏が？
はい、
かっこいいな。
それもあって、
しかも、その普段唯一一人の男子しか喋れなくて、なんか先輩とか話するとこも見たことないし。
それはその男の子が？
はい、
そうなんだ。あ、じゃあその子自身あんまりガンガンお友達と喋ったりとかっていうのはしてないタイプの子なんだね。
してないですね。
なるほど。
なんかそういう、まあ、演奏めちゃくちゃ上手いのももちろんあるけど、ちょっとその未知数、測れないところも相まって興味があるのか。
はい、
ああそうかそうか。いやでも相手、そう、普段からそんなにだって喋んないんだもんね。
はい。
なんかさ、その子ってさ、同じ部活っていうのはそうなんだけど、クラスとかは学年とか？
でも他クラスですね。
他クラスでも同学年。
同学年です。
他クラス同学年、
なかなか機会ないか。
パートが違くて無口。
なかなか道が狭い気もするな。今ね、
なんかさ、そのさ、唯一仲いい男子がいるんでしょ、その子にも。
あ、はい。
その子とはどういう関係なの、コシアン怪獣は？話したりするの、その？
たまに話すんですけど、でもその子もそんなにパートも違うんで、全然
そのこともそんなに喋んないし。
はい。
え、これまでさ、そのコシアン怪獣、その子と話したことは？今仲良くない。
2回やって。
お、2回やる。
2回？
でも結構一瞬みたいな。
で、それ何話したの？
お、教えて。
2回は。
1回目は、なんかその朝、練習する場所の鍵が開いてなくて、で、その一番最初に来たのが私と、その子で、
うまいがゆえの速さ。
でそのちょっとおはようとか暑いねとかは言ったんですけど、もうそんくらいしか話してないっていうか。
え、向こうはそのさ、コシアン怪獣が話しかけたことに対して応答はしてくれた？
あ、応答してくれました。
あ、まあおはようって言ったらおはようだし、暑いねって言ったらそうだね暑いねくらいなことってことか。
あ、そうです。
まあ日常会話ぐらいはできたわけだね。
あ、
はい。
まあでもそんなラリー続かずってことね。
はい。
え、2回目の時は？
2回目はなんか打楽器を運搬するときに、 なんか私が前にいて、その打楽器を置く場所が分からなくて、
うんうん、
固まってたらなんかあっちの方からなんかこれはこっちだよみたいなのを話しかけてくれて、でありがとうみたいな。でその後2人でティンパニー運んだりとかはしたんですけど、
うん、
でもまたすぐ別々になってみたいな。
うん、あでもなんかまあ無口っていう風には言ってるけど、向こうも向こうで別になんかマジで喋れませんって感じではなさそうだね。なんか、
あ、そうですね。
その今共通の話題とか何かこう話したいって思うことがお互いにこうピンときてないからそこが合わないだけで、
う
ん、なんか一個ね何かがあればすごい喋るような気もするけどね。
うん
うん、あと優しいね、うん、
優しいね、
うん、
優しいですね、
うん、だ話題さえあればねなんか話が弾みそうな気はするけど、
うん、やっぱこれ話せたらちょっと点数上がりそう。
あ、上がりそうです。
うん、
え、夏休みもさ部活は、まあ、あるんだよね。
ありますね。
だからなんなら今日とかもあったりとかしてるんだもんね、その子に。
あ、もう今日は合奏で、で、
うんうん、
まあ会ってはいるんですけど、
うん、
うん、話しては。
え、あのさ、私がさあんま金管すごいやってたわけじゃないからさ、コントラバスとトランペット、まあ全然違う楽器っていうのは分かるんだけど、
うんうん、
やっぱその演奏奏法とかも全く違うの？
演奏奏法、
まあコントラバスってあれか、ピアノのあのコントラバスの方、
なんか弦楽器で、
弦楽器の方か、うん、そうか、もうじゃあそうか、
弦と
弦と金管で違うか。そう、
ね、全然違うもんね。
はい、
でもなんか上手くなるっていうところでなんか一個話せたらいいんだけどね。
そうね、なんかコンクール頑張ろうねとか、どうやってそんな上手い演奏してんのとかね、なんか気軽にね、うん、一歩踏み出せたら。
その子ってめっちゃ楽譜とか読めたりする子？
めっちゃ読めます。
え、コシアン怪獣はどう？
え、ちょっと全然読めなくて。
おお、
来た来た来た、楽譜、楽譜、
いいじゃない。
いやいや、楽譜だ、楽譜。
いい材料が一個見つかったね。
でもなんかさ、別にさ、その仲良くなりたいじゃん、で喋りたいじゃん。
はい、
で多分まあ今ってもしかしたらその共通の話題とかさ、何が好きかわからないからちょっと会話のハードル高いなと思うかもしれないけど、まあ、もちろんさ、そのコントラバスとトランペットって全くさ演奏奏法も違ければやってることも違うけれど、でも譜面を読むとか音楽的な共通点ってめちゃくちゃあるわけじゃん、うん、じゃあそのリズムキープどうやってやってるとかもそうだし、うん、なんかその誰かとこのセッションするときに心がけてることあるとかっていうのはどの楽器でも共通して言えることじゃない、
う
ん、だからなんかまあその上手いから憧れもあるし興味もあるっていうのを多分本人に伝えていいと思うんだよね、なんか、うん、
ストレートにね、
うん、それってさ、もう一番やっぱ一番の衝動なわけじゃん、コシアン怪獣が気になるなと思った最大の理由だし、だからもうその子になんかもう普通に本当フラットに、いやマジで上手いで、しかも先輩からも噂されてるよみたいな、なんかすごい先生とかも言ってるけど、なんかどうやってそんなに上手くなったのとかでもいいし、なんかそういう感じで話しかけてみるのも一個手かなとは思うんだけど、どう思う？
なんかちょっとその二人で話してるそこにちょっと入りにくいというか、
あ、そうか。
基本的にその仲いい男の子と二人でいるんだ。
はい。
ああ、うん。いやでもなんかその男の子も巻き込んで話しちゃうのが一番いいんじゃない？うん、なんか逆にさ、サシの方が恥ずかしくない？なんか。
ああ、確かに。
だし、サシになる瞬間を狙うのがまた難しそうだからね。
から
今聞いてる感じだと。
うん。うん、なんか多分仲良くなりたいって一番その話しかけられるなんか。最大の武器ってやっぱその好奇心だと思うのよ、コシアン怪獣がその子に思う。
うん、
だからうまい、楽器うまいなとかマジ先生にいろいろ言わ、なんかすごいって言われてるよとかもそうだし、
そう、ね、
あともうなんならね、なんかさ普段さ何が好きなのとかでもいいし、
まあ本当に関係ない話でもね
ミステリアスでさもう何考えてるか分かんないなって思うんだったら、なんかそれをちょっと言い換えてね、普段ってさなんか吹奏楽以外だと何が好きなのとか、うん、なんかそういうことでもいいし、なんか多分すっごい間口はいっぱいあるから、
そうね、
うん、もちろんねなんか構えちゃうとは思うけど、なんか気になったことをそのまま声に出してみるとかさ、
うんうん、
なんかこうマジ何食べたらそんなうまくなるの楽器とかさ
そうね、ちょっとコミカルっぽくね聞くのも構えすぎずんね、
うんうん、なんかもしかしたら向こうもさ別に話したくないとかさ緊張するってわけではないと思うのよ、その優しさを見せてくれたりとかさ気にかけてくれるところもあるから、多分それをどうノックするかによって多分開く扉って全然変わってくると思うから、うんうん、となんかまあね勝手ながらこっちは思ったけど、なんか話しかけられそうだったら話しかけてみるのもありだね、
うん、
うん、
じゃあこしあん怪獣、今から校長が採点をしていくよ。
採点するぞ。
それでは校長、こしあん怪獣の自己採点の採点よろしいでしょうか。
はい、こしあん怪獣の点数は20点。
おお、
これ現状維持。
おお、
なぜかというと、もうこしあん怪獣自身がもうそのこと話せてないのもあって、夏休みちょっとって言ってるから、もうこれは話さないことには点数上がらないと思う、自分の気持ち的なね、うん、そうだから自己採点でこれまでのこの過ごしてきた1学期が20点ということではなく、たった今このこと話せないからちょっと気持ち的にも20点ぐらいになってるんですよねっていう、その気持ちは絶対に大事にした方がいいから、ここから話せた先に得点が上がった時絶対楽しいじゃん、お互いに。うん、だからこっから私上がるのを楽しみにしてるし、なんかこの夏休みとかをきっかけに、まあ、部活が忙しくて大変なのもめっちゃわかるんだけど、逆にだからこそ多分もしかしたら仲良くなれるチャンスでもあると思うから、うんうん、なんか点数が伸びるようにちょっとこの夏は話せそうだったら話しかけてみな。
はい、
うん、うん、ありがとうね、話聞かせてくれて。
ありがとう、
ありがとうございます、
うん、部活も頑張ってね、うん、
はい、
バイバイ、
バイバイ。
馴染みない症状が心残りの想いで見慣れてしまったら恋が終わりそうだな。素直な私はどこに、思いしまいすれ違い過ぎる日々に待ってても、近くにいるのに届かないな、遠くにいるような気がして、素直な私は。
ぜひとも話してみてもらいたいね。
そうね、やっぱ人に興味を持つことも、人から気になってもらうこともすごい素敵なことだからね。
そうだね、
楽しくなるよ。
しかもまずきっかけはどこに転んでるかわからないからね。
そうね、
うん、
頑張ってほしい、こしあん怪獣、
ね、楽しんでほしいしね、うん、まだまだ話聞いていきます。
よし、
もしもし、
もしもし、
校長なんじです。
教頭の田んぼです。
沖縄県17歳、ラジオネーム黒田党です。
黒田党、17歳、学年は
高3です。
高3です。
高
3の、あ、ちょっと今静かなトーンで話してくれてる。
いや大丈夫です。
大丈夫、なんかあれ、はい、なんか家族寝てるもん。
一応寝てます。
じゃあ大丈夫。ちょっと工場教頭声うるさいかもしれないけど大丈夫よ、黒砂糖。ちゃんと届いてるからね。
大丈夫。聞こえるからね、うん。ありがとう。
ちょっとさ、黒砂糖はさ、はい、まずこの1学期の自己採点って何点？
自分の1学期は30点です。
30点。
やや低めやね。
うん、それはどうして？
まず自分、フロアバレーっていう部活に入ってるんですけど。
フロアバレー。
フロアバレー。うん、
フラバレーっていうのは、うん、自分実はちょっと目に障害を持ってて、
うんうん、
視覚障害なんですけど、
うん、
みんなが よく知るあの上でやるバレ
ー
じゃなくて、床を転がして、
うん、
床でやり取りするバレーなんですけど。
そうなんだ、
はい、そのバレー部に入ってるんですけど、
うんうん、
ちょっとそのバレー部が大会控えてて、
うんうん、
で大会控えてて結構練習するんですけど、
うん、
ちょっといろいろ忙しすぎて自分が、
うん、
ちょっとあんまり練習に参加できなくて、
うんうん、
であそうなのでそうこのちょっと迷惑かけてるなっていうので、
あ
30点です。
うんうん、
そういうことか。ちょっと部活のみんなに迷惑かけちゃったなって思いで30点をつけたってことね。
はい。
これ部活の大会っていうのは何大会？
全国大会があります。
すごいじゃない。
すごい規模、全国大会。
そうかそうか、
すげえんだ。
じゃあ今特にその全国大会に向けていろいろとこうチームもしっかり頑張っていこうっていうマインドなんだけど、うん、なかなかちょっといろいろ追われててできなかった参加。
はい。
これは忙しすぎてっていうのはどういう忙しさなの？
まず自分はその高校3年生なので、
うん、
受験生っていうのもあるし、
そうね、
ちょっと生徒会長もやってて、
あらら、ら、
はい、で生徒会長の仕事もやりながら、
うん、
このフラバレーの救助大会があったんですけど、
救助大会、
ね、
はい、その大会が終わってからすぐに、
うん、
ちょっと予定してなかった弁論大会が、
うん、弁論大会、
忙しい忙しい、黒沢忙しすぎるぞ、
忙しい、
黒沢と、
その弁論大会が2週間後に控えるってことで、その2週間で原稿を作って、
うん、
なおかつそれを覚えて発表しないといけないっていうので、うん、ちょっとしんどくなっちゃって。
いやそれしんどくなるよ、
キャパオーバーなるよな、
やりすぎ。
えらいけどな。
弁論は何分間ぐらいスピーチするの？
7分ですね。
7分をその原稿考えて2週間で暗記、はい、まあ原稿考えて全て暗記まで持ってかなきゃいけないってことでしょ？
あ、そうですそうです。
いや校長も今7分ぐらいの尺の落語を覚えるのに1ヶ月かかってるよ。
それがね、2週間ですごいな。
2週間でしょ、うん、そうか。じゃあ本当にすごい目まぐるしかったね、うん、受験に向けてなんて。だってもうほぼ毎日勉強してるってことじゃない？それは。
そうですそうです。
どれぐらい勉強してんのそれ？
まあ学校帰ってからなので、
うん、
5、6時間ぐらい。
学校帰ってからの5、6時間もう自分の時間がないってことなんですよ。
ない、ね、
うん、
はい、
タフだな。
でここに生徒会長としてもういろいろ活動しなきゃいけないし、生徒会長としての活動も大変でしょう今。
大変です。
そうか、まあ、そういういろんな目まぐるしさがあってちょっと迷惑かけちゃったかなって気持ちがあるのか。
はい。
大会は黒里は出場するの？そのスタメン的なことで。はい、あ、そうなんだ、
はい、夏休みにも練習はあるので、
マジか、
そこは頑張っていこうかなって思ってます。
忙しいな。
そうかそうか、あ、
じゃあそろそろ行きましょうか。じゃあ黒里校長
がね、どうしたらいいのこれ判定だってもう。
これはなかなかハードですけども、それでは校長、黒里の自己採点の採点よろしいでしょうか。
はい、黒里の点数は45点。
おお、15点アップ、
はい、これなんで15点アップしたかと言いますと、もう本当にあなたは忙しすぎです。本当に頑張っています、
うん、
すごく頑張ってるし、その 頑張ってる時って自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうじゃない。で黒里自身ももしかしたら自分が今いっぱいいっぱいになってるって思ってるかもしれないけど、そのちょっとそのいろんな出来事のせいでもしかしたら部活のメンバーに迷惑をかけてしまってるかもしれないって思えるその心なのよ。大事なのはその心があればきっと大丈夫。ここからまあもちろん本当目まぐるしいけど、ここから頑張った先に絶対にいい結果出せるから。自分のことでいっぱいいっぱいになってる人は人のことなんて見る余裕ないけれど、でも迷惑をかけちゃったって思えるその心意気が私は15点、もうあなたの人間力で上乗せです。
うん、
ありがとうございます、うん、
だからね本当体は壊さないように。
そうよ、
そう、はい、適度にちゃんと休息も取りながら頑張りすぎちゃダメだよ、
無理せずね。
うん、
はい、
ありがとうね、聞かせてくれて
ありがとうございます。
夏休み大変だと思うんだけど、もう校長から言う、頑張れ、うん、できる、
頑張ってな、
ありがとうございます、うん、
ありがとう、
ありがとう、
ありがとうございます。
さあそろそろ黒板のお時間です。スクールブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。校長お願いします。それでは黒板を読み上げます。1学期
みんな今日はいろんな点数を発表してくれていて、もちろん高い子もいれば、あんまりちょっと高い点数つけられないです自分にっていう子もいたと思うんだけど、あくまでも今は1学期終わったばっかりだから大丈夫、まだ中間地点だし、もちろん高い点数をつけた生徒のみんなはそれをしっかりとこの後もずっと学期末までしっかりとね持ち続けられるようにしてきてほしいと思うし、今20点とか30点をつけた君も大丈夫、まだ1学期だからこれから自分の行動次第で点数はどこまでも上げられる、逆もしかりどこまでも下げることができるからこそまだ1学期こっから一緒に最高の点数を取っていこう。キーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
いやしかしみんな忙しいね、本当に無理せず頑張ってほしいよ。
どう教頭何点？
俺、15点ぐらいかもしれない。
ちょっと理由聞きたいけど時間がないからまたにするわ。
理由なき15点怖すぎるから不安すぎるから教頭が
本当だよ、ね、
まあいつかね、
またちょっといつか教えてよね。
そうね、うん、
そして明日はねハンブレッダーズ先生が来校してくれます。
おー楽しみ、
うん、我が校に非常にゆかりのある私も大好きな先生たちなので、うん、ぜひとも明日の授業も出席してほしい。さあスクールオブロックは明日夜10時に再び開校、
起立。
さあ生徒のみんな立って
レイ、
また明日。
スクールオブロックブルボン下花物流竹中工務店がお送りしました。
防災ワンアクション、東京など首都圏を襲う首都直下地震、2022年に発表された被害想定では生活に及ぼす影響やライフラインなどへの被害が地震の後にどのように変化するのか時系列で示した災害シナリオが新たに盛り込まれました。首都直下地震が発生したら影響は月単位の長期にわたって続くことを想定し、普段から備えておきましょう。
ールズバンドサイレントサイレンプレゼンツ、女性アーティストとの対バンイベント待望の第3弾、チーズクリームロックボリューム3、サイレントサイレン、コントンキャンディー、フェドロ、東京 FM 公演で9月13日日曜日、 KT ゼップ横浜、チケット好評発売中。